本語の SBS です。
憧れの海外で高校生活を送り、大学へ進学。途中ビザ制度の変更などの苦難や挫折、英語の難しさを乗り越え、やっと教師として職を見つけた綿貫紀子さんに話を聞きます。
紀子さん、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
紀子さんはオーストラリアはもうどのぐらいになるんですか？
今オーストラリア8年目ぐらいになります。もともとは高校留学で高校1年生から3年生まで来てたんですけど、その後大学で就職として8年目になります。
そうなんですか。もともとそのオーストラリアを高校で選ばれたっていう理由は何なんでしょう？
中学生の時にアメリカに2週間に行って、それがきっかけで海外に出てみたいなと思って、留学エージェントとかに相談した結果、オーストラリアがいいんじゃないかということになってオーストラリアに来ました。
来てみた最初の感想はどうでしたか？
カンガルーがいないなとか結構都会だった気がしました。
最初にいらしたのはメルボルンだったんでしたっけ？
はい、行ったのはメルボルンのちょっと郊外だったんですけども、
都会だなと。
すごい日本が田舎だったので、私が住んでいたところは。
あ、そうだったんですか。どこなんですか、ちなみに？
新潟県のあんまり人がいないところで、でもいいところですよ。
ああ、そっかそっか。何が一番、その都会に来てびっくりの他に困ったりしたことってあります？
やっぱり英語が最初は全然通じなかったので、そこが困ったところでしたね。
どうやって勉強してたんですか？
語学学校に最初半年間通って、それで勉強したのと、あと、やっぱちょっとずつ慣れで勉強しました。もっと教科書とかで勉強しておけばよかったなと思うところもあるんですが。
で、一通り会話ができるようになって、で、
はい、
大学に進学するということに決めたんですね。
はい。
で、大学ではどんな勉強を？
大学では教育学部を勉強していました。
どうして教育学部を選ばれたんですか？
教師になりたかったんですけども、高校留学が終わった時に、まだちょっと英語が微妙だなと思って、もう少し勉強したいなというのと、でも教育を勉強したいので現地の大学の教育学部に行きました。
大学にはすんなり入れたんですか？
こっちの VCE を受けて、点数はギリギリだったんですけども、一応直接入れました。
で、入ってからの大学生活はどうでした？
わー、楽しかったですけども大変でした。
そのオーストラリアの大学生活っていうのは何が一番難しい感じでした？
やっぱり論文が一番難しかった気がします。すごく毎月たくさんの論文を書かないといけなくて、例えば1週間に本 3,4 冊読んでこいとか、そういうのがあるのが難しかった気がしました。
全部ちゃんとこなせてました？締め切りまでに間に合って出せました？
全部出せなかったんですけども、出せないところもあって、図書館に住むんじゃないかぐらいの勢いで勉強した時期もありましたけども、逆に入ったばかりの時は入ったことが嬉しくてあんまり勉強しなかったりもしてでも周りの助けも ありながら、難しい論文とかを何回もやり直したりして卒業できました。
嬉しかったですか、卒業は？さすがに
嬉しかったですね。ようやく卒業したなって思いました。
何年かかって卒業になったんですか？
結構ストレートにいかなくて5年ちょっとかかりました。
辛い時はどうやって乗り越えてきたんですか？
ホームシックとかの時は日本食を食べたりとか、あと同じ大学内に何人か日本人の方もいて、そういう人と夜例えば締め切りが合わない時に一緒に勉強したりとか、3年生になってからは何人か学校の友達に声をかけて、ネイティブの人に声をかけて一緒に勉強会をしたりして、みんなでやってましたね。
で、先生になるのにはすんなりいけたんですか？
先生になるのにはちょっと間があって、卒業した後に卒業ビザを取ろうと思ったんですよ。ただ卒業ビザも毎年制度が変わってるらしくて、私が取ろうとした時は2010年以降に来た人か、または職業リストに載ってる職業を勉強した人しかダメだったんですよ。私が来たのが2010年以前で、職業リストに小学校教師は載ってなかったので、でも幼稚園教員も 入ってるよって言われたので、それで応募したんですけど落ちちゃって、
うん、
で落ちちゃったのでビザが切れるなっていう時に、
うん、
ちょうど就活も一緒にしていて、この学校に拾ってもらって、
うん、
スポンサーになってくれて457のビジネスビザを出していただきました、
うん、でその学校で何年目なんですか教えられて。
1年目です。まだ教え始めて10ヶ月目ぐらいです。
ああそうですか。それはじゃあやっと取れたビザで仕事できてっていう感じで、
はい、
実際そうして就職してみてどうですか。外から見る教育の現場と中に入るオーストラリアの教育の現場と、
やっぱり全然違うなと思います。その日本の教育とも全然違いますし、その、うん、例えば床に座るじゃないですか、こっちの人はみんな先生の話を聞くときに机に座らないで床に座ったりして、
はい、
あとみんななんて言うんでしょう、すごいやる気があるので、
はい、
手を全員が上げたりしたりして、
うん、
やっぱただ思ったより子供が騒がしくて大変だったなというのはありますけど、
そういうのはどうやって沈めるんですか。特に日本のバックグラウンドから来て、そういう活発な教室とかすごく扱うのが難しそうな気がしますけど。
あ、難しいですね。うん、今すごいたくさんの人数を持ってて、
はい、
日本語だけを教えているので、
うん、
全学年を持ってるんですけど860人ぐらいいて、
はい、
すごく人数が多いんですよ、
はい、
なので子供も1週間に1回しか会わないし、
うん、
ふざけるんですけど、やっぱり校長先生とかに教育してもらったり、
はい、
あといいことをしたらそれを褒めて、悪いことをしたら例えば5分居残りしてくださいとか、
うん、
いう風にしていくと少しずつなんですけど、
うん、
生徒も話を聞いてくれるようになってくれて、
体罰は絶対ないんですよね。
体罰は絶対ないです。肩を叩くのもダメです。
そうなんですか。
てるとか、ハグとかもしちゃいけないですし。
あ、ハグもダメなんですか。
はい、子供がハグしてきたら、
うん、
ハグしてもいいんですけど、
うん、
自分からハグは絶対ダメです。
あ
やりがいはすごい毎日あるなと思ってるんですけど、なんか子供がやっぱり面白くて、
うん、
例えば初めての授業で1年生の子が、先生僕の両親は違う言葉を話すよって言ったので、
うん、
あそうなんだ、何を話すのって聞いたら、
はい、
ちょうどビクトリアとニューサウスウェールズの間にある学校だったんで、その子がニューサウスウェールズ語を話すって言ったので、
はい、あそんな言葉があるんですか。
あそんな言葉はないんですけど、そのビクトリアとニューサウスウェールズの英語は違うと思ってて、はい、外国語だと思ってたんです。
あそうなんだ。ちょっと違いました、聞いてみて。
いや、言われた気がしたんですけど、そんなに違わなかった。
そこからは2カ国語のバイリンガルのつもりでいるんでしょうね、きっとね。
そうなんですよね。まだ 5歳6歳なんで。
すごい
可愛いなと。
なんかそういうことでも自信持っちゃうところがやっぱり。
そうですね、なんかすごい自信、うん、なんか少し言えるだけでも、
うん、
日本語喋れるってみんな言いますね。
ねえ、すごいですよね。その就活活動っていうのはどうだったんですか。振り返ってみると結構たくさんの学校に応募したりしました。
あそうですね、学校が終わってから、そう、日本語に縛って応募したんですよ。
はい、
いろんな教科があるんですけど、日本語を教えてる小学校に絞って応募して、
は
い、多分結構10社ぐらい応募したんですけども、
はい、
全部ダメで、この学校がインタビューしてくれるってことで、うん、そのまま決まったので。
あその塾を受けて日本語じゃダメだっていう時に、例えば違う教科で教えるっていうことはできなかったんですか。
もちろんできたんですけど、その資格自体は普通の小学校の教室で教えられる資格なんですけども、
はい、
IELTSとか、あと大学時代に英語がうまくないっていう理由で視力実習に落ちたことがあったので、ちょっと自信がなくて、そこに応募するのに躊躇してしまったんですよね。
あそっかそっか。でもそうやって道を見つけて、結局自分が目指した就業までにこぎついたっていうことだから、頑張りましたよね。
ありがとうございます。
同じようにやっぱり、まあ、なかなか英語は難しいけどでも頑張っていきたいっていう人に対して、なんかこうアドバイスありますか。
ずっとやってればそのうちつくかなという気がします。なんか、
うん、
高校生の時に来たばっかりの時の周りの友達、あんまり発音がうまくないねって言って、
うん、
あんまり英語がうまくないなってずっと思ってきたんですけど、その分 じゃあやんなきゃなと思ってちょっとずつやっていたので発音教室に通ったりとか、
はい、
あいつの学校に通ったりして、
うん、
でまだまだ道は長いと思うんですけど、
は
あ、いつかネイティブみたいになれたらいいなと思って頑張ったらいいと思います。
はい、常に頑張っていくってことですね。うん、えらいえらい。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese